皆さんご機嫌いかがですか。30歳を迎えた2人をお届けするラジオ週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。ということで始まりましたこのラジオ、どんな番組なんでしょう。
はい、この番組はですね、周りがだんだんと結婚だ出産だと家庭を持ち始めて、週末に遊んでくれる友人が少なくなってきた方々の年代の方々に向けてですね、その年代である我々がこんなんやったらどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、なかなか新しいものとか趣味に手を出すのが億劫になる年頃だと思うんですが、我々は映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを番組を通じてプレゼンしていくわけですね。
その名も週末作戦会議室というところで、名前の通りですね、週末に向けて、どう過ごしていくかについての作戦を立てる番組でありたいと思っているわけでございます。
はい、ありがとうございます。はい、でね、今日ちょっとオープニングで話したことが一件ありまして、正月ね、いろんな、いいご飯を食べてきたわけじゃないですか。
実家に帰ったりしてね。
実家に帰って、お肉を食べたり、お魚を食べたり。
そうね。
で、そんな時ふとさ、素朴な味が恋しくなる。
はい。
で、卵かけご飯をね、家で食べたんですよ。家で食べたんです。で、ようやく、これ卵かけご飯の、究極の食べ方というものを発見させていただきました。
マジ。
この度。
ちょっとそれは興味がありますね。
ちょっと興味がある。
はい。はい、
ちなみに、これ卵かけご飯の食べ方って、この育ってきた文化で結構バラバラやなって、実は何人か見たことはあんねんけど、かつての俺は、卵割りますね。別の器に卵割ります。で、かき混ぜます。溶き卵にします。
そうやな。
で、だし、醤油とか、だし、ちょっと入れたりして、で、ご飯にかけます。っていうのが、俺はスタンダードだと思ったな。
一緒一緒一緒。
これ全然スタンダードじゃなかった。
違うの？
前、友達となんかそういう飯食いに行って卵かけも食ってたんやけど、ご飯があります。ご飯の中をこう穴くり抜きます。で、卵ポケットを作って、で、卵をその上で割って、ご飯ごとガチャガチャ混ぜる。
え？マジ？
そこは、その後醤油垂らしたり。っていうやり方もあるらしくて。で、またそこも、そこからも派生で、いやもう白身はいらんと。白身はもうこう覗いて、こう殻でこうやって、
で、
黄身だけポンって落として、そこに醤油垂らしてガチャガチャ混ぜるっていうのもある。
なるほど。
この食べ方いろいろあんねんなと思ってて。っていう中で、見つけたわけですよ。
研究者の。
いや、研究しない
。あ、いろいろ。
うん。多分、ひょっとしたらネットで言ってんかもしれんけど、俺、こうやったらうまいんちゃうって思って、やったら、案の定、くそうまかった。
あ、マジ？
どうやと思う？
え、ちょっと待って、今ので結構出尽くした感あるけどね。
まだ至ってない。
え、もしかして目玉焼きにしたのを上に乗せるとか？
それ目玉焼きやん。目玉焼きご飯やん。卵かけご飯じゃん。目玉焼きご飯やん。
まあ、確かに。そうやな。何？え？それ以外ある？待って、ご飯の上にかけるだけやろ？あとは。電子レンジでチンする。かけた後に。
かけた後に。
うん、電子レンジでチンすると
か。まだ固まってまうやん。あれ、トロトロがええのに。
どないせえねん。教えろや、答えよ。
教えてやろうか。ほんま教えてほしい。
教えてほしい、
すごいよ。
マジ知りたい。
まず、基本的に別の器でやるっていうのがスタンダード、俺の中のスタンダードやねんけど、卵割るやろ。したら、黄身だけを取って、白身を器に落とすね。
ほう。
で、黄身はちょっと置いとくね。
置いとく、ほう。
で、白身をひたすらかき混ぜんね。
おおおおお。
そうすると、白身ってかき混ぜるとどうなるか知ってる？
どうなるその、白くなってくる？
メレンゲってどうやって作るか知ってる？
あ、ほう。
ケーキに作る。
そうそうそう。ずっと。
あれ、白身混ぜてるだけ。
かき混ぜ続けるな。
それ、白身を、箸でも何回も何回も混ぜたら、メレンゲになってくる。ふわふわになってくる。だから、その、白身のドロドロがなくなって、ふわふわになってく
る。あ、なるほどね。なるほどね。
で、このふわふわをご飯にかけんねん。ふわーってかけんねん。
そしたら、
ふわふわやねん。ほんで、その真ん中に、卵ポケット作っといて、卵ポン入れんねんよ。で、上から醤油垂らして、そこに、昆布茶とか入れんねんよ。
ちょっと待って、昆布茶入れるって何？
昆布茶。あ、それはもうお好みで入れて。昆布茶、塩気が効いてうまいね。
あ、そういうことね。へぇ。
入れんね。あ、昆布茶ってお茶そのままそぐんじゃなくて、昆布茶のパウダーな。したらもう、くっそほどうまい。
マジか。
食感が白身やと、こう、ぬめぬめするねんけど、メレンゲにしてまうと、もう、ふわふわ。
へぇ、あ、ちょっとやってみよう。あ、それちょっと面白いかも。
で、白身やとさ、白身だけやと、白身を黄身で溶くと、黄身が、濃さが、白身によってこう、 薄まるけど、うんうんうん、メレンゲやとそこまで邪魔せへんから。
そういうことね。
黄身が結構濃厚なまま残ってんねん。
おなるほど。
そう。
あ、面白い。面白い、面白い。
俺が、まあ、発見した、ひょっとしたらネットであるかもしれんけど、最高の卵かけご飯の食べ方。
ちょっとこれやってみたいね。
これぜひ、ね、やってみてほしい。
ちなみに何分ぐらい白身やったりとか、カチャカチャ。
1分、それが1分ぐらい。
1分でいいんだ。
結構早く混ぜてたら。じゃあ、だから、俺、箸でもできたけど、うんうんうん、まあ、何あれなんて言うんやったっけ？
家に、
かき混ぜ器。
あるな、
かき混ぜ器。
ウィーンってやつ？
うん、か、まあ、それなんて、その大変やったら、フォークとかで空気入りやすいようなやつで、混ぜたら、うまくできるんちゃうかと。
おー、なるほど。
いうね、これ、非常に。
あ、ちょっとそれはやってみたいね。
非常に美味しい。
やってみる。
卵かけご飯。
明日、松屋、行
かせて。松屋からでもどこでもいいけど、卵かけご飯、ぜひね、食べてください。
ありがとうございます。
いうのが、今日のオープニング。ぜひ、卵かけご飯が最高なんで、食べてください。はい。というわけで今回はですね、
はい、
映画会ということで、はい、私がプレゼンをさせていただこうと思うんですが、
よろしくお願いします。
まあ少しタイミングがね、ずれたかなと思うんですが、うん、スターウォーズの話を。
ああ、スターウォーズ。
スターウォーズ最後の時代。
うんうんうん。最近やってたよね。
やってるね。
あ、今やってるのか。はいはいはい。
の話をしたいなと思ってるんですが、うんうんうん、まあね、もし聞いてくださっている方、うん、ネタバレをやめてくれと、うんうんうん、いうこともあるかと思うのですが、うんうん、まあ、全部をね言うわけではないですが、うん、ネタバレあると思うので、うん、気になる方はもう見た後にぜひね聞いてもらえればなというふうに思います。
わ かりました。
はい、ちなみに、うん、ババちゃんは見たことある、
うん、あるよ。スターウォーズの1から6まで見てる。
1から6まで。セブンは見てない。とか、ローグワンとかは見てない。
見てないね。
なるほどね。うん、どれが好きやった？
何が好きかな、うん、何が好きかな、どれが好きかな、3とか。
アナキンがダスベーダーになる。
あ、そうそうそうそうそう、そう、うん。
なるほど、
ね。悲しい話やったね。うん、
ちなみに、旧トリロジーと言われている、うん、4から6については、
うん、あ、なんか、昔さ、4あったじゃん、
うん、
あれをさ、なんか、まあ、この 2,3 年で見たんだけど、
うんうん、
なんかやっぱチャッチーよね。
まあ古い映
像とか、古いから、そうそうそうそう、
ギミックがなんかっていうことね、
うんうん、
だからもうクソやと。
いや、クソとか言ってないけど、いや、でもなんか6とかはさ、なんかスッキリするじゃん。なんか4、5、6はなんか終わった後、そう、スッキリするところがあるじゃん。まあ、
スッキリする。なるほどね。
で、1、2、3はなんか、もやもやして終わるじゃん。
まあね。
で、
うん。まあ、4、5、6、スッキリして終わった。うん、だけれども、うん、7、8で、作られてるわけです。
うん、あ、確かに、うん。ね。続きがあるんだ。6の続きだね。
6から続いてる。うん、見事、
うん、
ダース・ベイダー、
ひ、うんうん、
いては、帝国を倒して、
うん、
英雄となったルーク、
うん、
とあと革命軍が、
うんうんうん、
また新しく、
うん、
新しい敵となった、
うん、
帝国軍 の生き残りのファーストオーダーというやつら、
うんうんうん
ね、そういう組織が、
うん
まあ、7から台頭、エピソード7から台頭しているんだけれども、彼らがまたこう着々と力をつけつつある中、まあ、ルークというか、まあ、その、レイヤー大金姫ね、
うん、
レイヤー姫、
うん、
レイヤー姫を中心とした組織が立ち向かっていくっていうのが、うん、まあ、こう、7、8の、まあ、9か、
うん、
もう9はまだ出てないけど、
うん、
のバックグラウンドであるわけです。
なるほど。なるほど。その6でさ、確かほら、敵を倒したでしょ、敵の親玉を。まだおるの、上がるやつは。
それは、うん、マーケティングの力です。
マーケティングということなんでいきなりそんな話になったの？
スターウォーズというドル箱、うんうん、
あ、確かに、確かに。
ディズニーが買い取った結果、
うん、
これは金になるぞ、うんうん、続編を作れ、
なるほど、
うん、
なるほど、
となった結果、
うんうんうん、
悪は倒せず、
うん、なるほど、
うん、悪はまだ力を持ってたんだ
と、
残党が、
はいはいはいはい、
そういうことになってしまった
んだ。なるほどですね、はいはい、確かに。
これはフォースだよ。これが経済のフォースだ。経済フォースでやられとる。
見えないって。
見えない。
神の見えざれ。
見えざれてに。でですね。
はいよ。
まあまあ、ちょっとセブンをね、見てないから、うん、ちょっとエピソードセブンの話も少しだけさせていただこうかなと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、エピソードセブンからね、これもまあ、見えざるフォースの力なんですけれども、うんうん、主人公が、レイという、女性キャラクターに、
ほう。
ったわけですね。
あ、女性なんだ、今回。
女性なんですよ。で、これも、フォースなんです。
どういうこと？
すなわち、うん、 経済のフォースなんです。いやいや、政治のフォースなんです。
政治のフォース、あ、その女性を、あの、大きく活躍させたいというか、
そういうこと。
社会情勢をね、
そういうこと。
取れてるわけね。
社会的マイノリティが、まあ、女性はマイノリティじゃないけれども、をどんどんもっとアピールさせていけと。
あー、そういうことね。
そういうのがちょっとちらほらあるんですよ。
あー、なるほど。
うん。あるんですよ。まあちょっとその、それに結びつくエピ、うん、話をちょっとエピソード8であるので、うん、ちょっと頭に、片隅に。
わかったわかった。
覚えておいてください。うん、で、細かい話はまあちょっと飛ばすけれども、うん、そのレイっていうのが、まあまあフォースに目覚める。うん、それがエピソード7。うん、フォースの、フォースの覚醒。
はいはいはいはい。
わけですよ。うんうんうん、ね。で、まあ、ダース・ベイダーを継いでいる、うんうん、ダース・ベイダーの意志を継いでいる、うんうん、カイロ・レンというのがまたマスクをかぶって、
またマスクかぶって
そう、十字のライトセーバーってビュンビュンってやってるわけ
ですよ、うん、十字でまた使いにくそうやね。
そうやね、うん、そうやね。
どう考えても
なんか手焼きそうやん、この辺。
そうそうそう、ちょっと失敗したらちょっと行ってしまうやで。
そう。
で、腕取れるよ、すぐ。
実はそれはハン・ソロの息子やねんけど。
おお、そうなの。
そう、ハン・ソロの息子やねん。
おうおうおうおうおう、
ハン・ソロとレイヤーが、まあ、エピソード6でくっついてんけ、うん、彼らの産んだ息子、うん、カイロ・レンはもうホースの暗黒面に落ちてしまって、
また
カイロ、はい、だからレイヤーの娘やから、うん、アナキンの孫でもあるわけ。
ああ、そうだね。うん、そうだね。
そう、だからダース・ベイダーの血も継いでるし、
はいはいはいはい、はい。
っていうカイロ・レンが、まあ、仇役として出てて、う
ん、なるほど。
エピソード7では、うん、レイが、うん、まあ、カイロ・レンとかもバチバチやり合って、フォースに目覚めるっていうところで終わるわけです
。なるほどね。
で、ただ、その力、まだ足りないし、革命軍に必要なのは、まあ、ルークだぞ。ルーク・スカイウォーカーね。
ああ、はい。
だ彼はもう、隠遁してるわけ。隠遁生活をしてるわけ。ルークを探しに行け。
はいはいはいはい。
いうのがエピソード7の最後で。もう、最後の最後でルークが出てきておしまいになる。
なるほど、なるほど。
で、エピソード8は、ルークと出会ってから、こう、レイがこう成長していって、まあ、戦っていくという話なんですが、ここも、これ以上はちょっと内容はね、ぜひ劇場で確かめてほしいんですが、ここでね、良かった点と、悪かった点と、ちょっと、スターウォーズ。
オッケーオッケー。
行ってきたいな。
まあ、それを聞いた上で、ちょっとあのね、皆さん、あの、映画に。
映画に行く
かどうか。行くかどうかを判断してもらうっていう感じ
で。
う
ん、はい、はい。ここ、あ、まあ、ちょっとネタバレ含むんだよね。
あ、まあまあ、ちょっといいじゃん。ちょっと聞いたぐらいで、行くかどうか今日判断するわけ。
まず、これはちょっと賛否分かれて、うん、もうすでに分かれて、私も見た時に違和感があったし、ちょっとあれだなと思ったのは、あまりにも、一応軍隊なのに、女性が多いんじゃないのっていう。女性指揮官が多いんじゃないのっていう。
あ、そうなの。
敵も味方もね。
ちょっと、そんなに多いの？
多い。
何割ぐらいいんの女性。
女性の、うん、あの指揮官がすごく多い。
ああ、
うん、あ、ほとんど。
偉いんだ。
偉い。
女性が偉くて、男性がちょっと下みたいな。
レイヤーが率いてるから女性偉いのいいけど、
うんうんうん、
なんかこう、頼りなさそうな女性が、と、率いたりして、
うんうんうん、
何なのっていう、
そういうこと、ね、
ところがちょっとあったり、
はいはいはいはい、
するわけですよ。
ちょっと軍のイメージとは違うわけね。ちょっと、いわゆるね。
そう、100ポイズってね、
うん、
あの革命軍はいいですよ、うん、いろんな人種があると、はいはい、
まあそうやな、
帝国軍はさ、うん、ファーストオーダーって、うんうん、ファーストオーダーはさ、うん、こう凝り固まったちょっとナチスをモチーフにして
る、あ、はいはいはい、
もっと凝り固まった人種主義とかでもいいかなと、
ぽかったぽかった、
うん、思うけど、その中でもやっぱ女性が頑張ってたり、
敵も女性頑張ってるの、
そうそうそう、
あ、そうなの、
なんかこう崩してるなっていう、
あ、
なんだかなっていう、まあそんな、まあめちゃくちゃな批判じゃないけど、うんうんうん、ちょっとクエスチョンマークがつくというのがね、はいはい、
ちょっと不自然なのね、なんかね、その多さがね、
お、うん、そうそうそう、で2点目ね
2点目、
2点目、今回、うん、中国系アジア人の女性が非常に重要な、うん、これまた女性なんだけど、
あれ、なんかでもさ、スターウォーズって1から6とかやったらあんま中国人出てこないよね、
中国人というかアジア人ほぼ
出てこないよね、出てこないよね、
うん、けれども、まあ、出てくるわけね、でまあこれもまたさ、うん、あの、他のハリウッド映画見てても、結構やっぱこう中国資本が入ってるから
さ、ね、で、
まあもちろん、もうこれマーケティングの、マーケティングフォースなんだけど、
マーケティング
フォース。ファイブフォース理論みたいになってくるけど、あの、フォースがあって、やっぱり、
ファイブフォース言うぜけどね、
やっぱりこう中国とかアジア系の配役、うん、もうそれこそ日本もそうだけど、
うんうんうん、
人口も多いし、中国とか特に。うんうん、そのマーケティング狙ってやっぱ中国の配役とかを出てきてるわけですよ、
うんうんうん、なるほどね、
でそんなのも見え隠れして、
はいはいはいはい、はい、
浮いた上に、うん、結構ね、あんま美しくないんよ、見目形が、
あ、あんま綺麗じゃない
の、あんま綺麗じゃない、
あ、中国の綺麗な女優さんとかじゃなくて、
チャンツィみたいな綺麗な女優さんじゃなくて、 あのインデペンデンスデー の、うん、あの続編のやつも中国、ムエミヤダルと中国人で出てたけど、
うん、
すごい美人だった、うん、イケメンの人で出てたんだけど、今回の方はちょっとあんまりこう、うん、何人の方かあんまりよくわからないんだけど、
あんまりお綺麗ではないと、
お綺麗ではない、
ね、あ、なるほど、なんなんそれは、どういうことなのそれは、
なんなんだろうだからちょっとその人がキスシーン最後の方であんねんけど、ちょっとおえってな、
ちょっときついんだ、
うん、ちょっとあんまりちょっと見たくないかな、ちょっと遠慮かなっていうのはねありますよね。
なるほどね、
うん、
あ、そういうことで、
まあこの辺はね、うん、でもまあ目もつぶれるところです。
ああ、なるほど、
うん、あの 大枠に何か入ってくるわけじゃないから、
まあまあまあ、ね、
大きな流れ
ちょっと女性多いなとか、
ちょっと女性多いなとか、
ちょっとブサイクな中性くなとかはい
ね、
うん、
っていうので、
うん、
ただこっからは、うん、これはもう賛否あります。
お
で、私とも意見もやるけど、ここはできるだけニュートラルに話したいと思いますけど、うんうんうんうん、スターウォーズは、うん、というかこのジェダイとかは、うん、結構家族の話だったわけですよ。
あ、
スカイウォーカー一家 VS、うん、スカイウォーカー一家ニアリーイコールジェダイ VS、
う
んうん、まあ、悪の帝国だったというわけですね。で、今までのジェダイって、
うん、
結構こう選ばれし人がなる、
うんうんうんうん、
選ばれたすごい人がなるというふうになってただけ、うんうんうん、わけですよ、うんうんうん。で、アナキンスカイブ、ダースベートもダースベータは、
うん、
ちょっとなんかキリスト的な、両親は誰かわからないけれども、
うんうん、
こうすごいパワーを秘めた人が生まれたと、うんうん、こいつはフォースにバランスをもたらすものだ、
はいはいはいはい、選ばれ
神の子だ、救世主だって言われてなってきたわけですよ。で、これエピソード7から言われてたのが、レイって主人公、女主人公の父親、母親誰だと、
はいはいはいは
い、いろんな人をこう意見、
うんうん、
なってたわけですよ、うん、でここからネタバレね、本当に聞きたくない人、うん、ここネタバレ聞いてほしくないんだけれども、うん、言いますよ、
はい、
一応作中で、うん、レイの両親は誰でもないと、
うん、はい、誰でもない、
一般の、
あ、
誰でもない人なんだ、
普通の おっちゃんと
おばちゃんなんだ、
あ、そういうこと、
いうこと、
うん、
つまり今までのジェダイとかは血筋であったり、
はいはいはいはい、
才能であったり、うん、ま
あ、
アナキンの息子ルークが、うん、こう最後父親に勝つっていうような 家族の物語であったところをこう解放しちゃったわけ。
なるほどね。
一般の人もジェダイの力あるんだよ。で、それを、これまたネタバレなんだけど、うんうん、それを暗示するものとして、
うんうん、
一番最後のシーンに、
うん、
あの全然関係ないちょっと奴隷として使われている子供たちがいるんだけれども、
うんうんうんうん、
その子供たちがね、あのフォースの力を見せるんよ、
ほう、
ちょっとしたことで、
うんうんうん、
でこれはもう暗示してて、
うんうん、
要はフォースっていうのは誰のものでもある、
はいはいはいはい、
で誰でもまあ言うたらジェダイになれる、
うんうん、
だから今まで特別なものであったジェダイを一般まで下ろしたわけ、
はいはいはいはい、なるほどね、
うんうん、というところに、うん、ちょっと賛否両論あるというのが、すなわち今ジェダイ、あるいはルーク・スカイ、まあ、スカイウォーカー家と悪の戦い、選ばれし者とが戦う英雄譚だったものを、いや、あなたでもジェダイになれるんです、あなたにも力があるんですっていうふ
う
にこう市政の人たちにも広げたっていうのが、英雄譚じゃなくなってしまってるわけ、まあ英雄なんだけれどもね、市政から出てきた英雄、
はいはいはいはい、
っていうことで、
なるほど、
ちょっと視点が変わっちゃってるわけですよね、はいはいはいはい、それがどうなんだ、どうなんだっていう人もいれば、いやすごいと、
うん、
今までは要は固まった特権階級のやつらが、
うんうんうん、
ジェダイというの力、あるいはフォースの力を受け継いできたんじゃんけれども、うん、そうじゃないんだと、
はいはいはい、
今誰でもなれるんだって、
うんうん、
こう解放したんだ、これ映画で一大叙事集の転換期を作ったんだって褒める人も、うん
う
ん、
なるほどね、
だから賛否両論ここは非常に分かれるところで、
確かになんか世相を反映してる気はするよね、
そう、うんうん、そうなんですよ、だからこれはもう見て確かめてほしい、
いや
あなたに、ね、正直もう映画だから、うん、結構評価高いですよ、
うん、
やっぱりね、
うん、
モンスターも大作ですから、
うんうんうん、
評価高いけれども、うん、これが肌に合うか合わないかはもうあなた自身が確かめてほしい、
あ、そういうことね、
うん、
ああ確かに、そう、俺はでも今の話聞いたらまあええかなと思うけどね、
まあ、
時代の流れには逆らえないからね、どうしたって
フォースにはね、時代のフォースには、ね、
そう時代のフォースに逆らえない、それを逆らおうとするともうちょっとあれよ、あの 売れないよ。
ね。まあ、ましてや、ディズニーが背景に、
ああ。
後ろにいるからね。
うんうんうんうん。そういうこと。
それはやっぱりこうさ、ディズニー映画一つ見てても、
うんうんうん。
やっぱ、まあもちろん、子供向けやねんけれどもさ、
はいはいはい
はい、必ずしもさ、金髪の王妃様が活躍するだけじゃなくて、
うんうんうん、
ちょっと前はメキシコが舞台になった映画があったり、
うんうんうん、
あれはピクサーかどっちか忘れたけど、うん、あの、日本のね、主人公が、日本人が主役になったアニメがあったり、
うんうん、
だからこう人種の幅を広げてるわけです
よ。ああ、そういうことね。
っていうのも踏まえるとこうディスターウォーズもなるべくしてそうなったんかもしれないけれども、
はいはいはい、
やっぱ子さんのファンはん？なんじゃこれ？っていう人もいれば、
ね、はいはい
はい、だから昔から見てても大転換だと、
はいはいはい、
すごい
そういうことです、う
ん、フォースはどこにでもあるんだと、
はいはいはいはい、
っていうこともあってっていう見方もあってね。
なんかさ、それで言うとさ、その昔はさ、いいもんと悪いもんが明確にあったじゃない。
うんうん、
で最近のさ、例えば仮面ライダーとかわかる、
うん、
もうええもんも悪いもんもないのよ。
それはもう。ね、
もうみんながそれぞれの正義を振りかざして戦うバトルロイヤルの時代になっているのよ。っていうのがやっぱあるんじゃないの、その時代の流れ的に。
あなたは、うん、ハリウッド映画のヒーローも見ていますか？
うん、でも確かにハリウッド映画はまだええもん悪いもんなのかな。違うの、変わってんの。ないやね。
それは全然ハリウッド映画を見てないね。
見てないよ。
あなた全然見てないね。
見てないわ。なんでやね。いいや。なんだ。
それこそバットマンのダークナイト。
うん、ダークナイト、うん
ね。正義とは何か問いかけるところが、もう、っていうので、もう、だいぶ評価された映画で、それ以降ね、あの、DC シリーズ、まあ、バットマンとか、スーパーマンが出るシリーズも、正義の人たちが、こう、地球を守るためにって言って、実は街をすごい破壊してるっていうのは、まあ、この DC シリーズも、マーベル、この、あの、スパイダーマンとか、アイアンマンとかも、同じ流れであるわけですよ。要は、正義をみんな守るためにやってるけど、逆に、悪と戦うことで、うん、あの治安を乱してるじゃない、
はいはいはいはい、
世界を崩壊させてるじゃないかっていうのがあって、そういう、もうそれこそマーベルのね、去年16年にあった作品とか、うんうんうん、ヒーロー対ヒーローやった、
はいはいはいはい、はい、そういうことね。
ヒーローもあの今まで通りヒーローはヒーローらしく、悪と戦うんだっていう、うんうんうん、いやそうじゃないと、
うん、
それだけだったら実はあのいろんな人に被害も与えてるだろ
う
みたいな、
うんうん
うん、ヒーローも主義と主義がぶつかり合うわけですよ。
はははは。
だからもうヒーローイコール善、悪イコール悪みたいなのはちょっと時代遅れな。だからそういう時代もあるんですよね。しかもね、ここからネタバレですよ。
はい、そうですね。
まだネタバレなんですけど、
はいはいはい、
ここ本当にネタバレなんで、
うん、
ちょっと聞くの控えてほしいんですけど、
うんうん、
主人公カイロレン、
うん、
あ、主人公じゃない、敵のカイロレンが、
敵のダース・ベイダーの孫やな。
孫
な、
うん。が、ファーストオーダー、悪の帝国。
うんうん。
まあ、革命軍。
ラスボス。
革命軍、
ね。革命軍。
うん、ね。ファーストオーダーって、もそれ悪の帝国も、
うんうんうん、
革命軍も、
うん、
そんな古い体制はもういらんと。
う
ん、
ほう。
それともファーストオーダーに属して、悪の帝国に属してんねんけど、
うんうんうん、
それらを全部取っ払って、うん、俺が新しいのを作ると。
あ、新しい秩序を作る。秩序、
うん、ジェダイもシスも関係ない。
おーおーお
ー、もうそんなん全て取っ払って、
おーお
ー、俺が新しい秩序を作ると。
その象徴が十字のライトセーバー。十字のライトセーバー、
十字かどうかしら。
これからはこの形みたいな。
いや、それは知らんけど。
ごめんごめん。
つまりね、主義主義、
うん、
主義主義、
うん、
主義の対立、
うん、
っていうのは、うん、どっか行けと、
うん、
もう新しいルールだ、
うん、
っていうのが出てきてるわけですよ。
ああ、はいはい。ああ、そうね。そういうことね。
だから、うん、今までの特権的な力を市政の人に与え、
うんうんうん、
主義対主義というのを取っ払う、
はいはい。
みたいな案が、この、エピソード映像からはちょっと見えてきて、
あ、
まあ、世相のフォースを感じるな、ということです。
はいはいはい。
これが、信じるか信じないかは、あなた次第です。
どういうこと言いたかったの？言ってよね、それ。
だからこれぜひね、見て確かめてほしい。
確かにね。
うん。
はいはい。
これが今までのスターウォーズとある意味違うかなと思いますけどね。
ええもん、バイス、
悪いもんっていうだけじゃない。
はいはい、
もうそういう話ではちょっとなくなってるかなっていうところもね。
はいはい。
あるので、ぜひ見てください。
あ、面白い、面白い。
ということです。
はい。
というわけで今日は、お送りしてました。
スターウォーズの
最後のじゃない。
はい。
ぜひ見てください。
はい。
はい、エンディングです。というわけでね、うん、スターウォーズ好きなキャラいますか、
うん、うわちょっと待って、好きなキャラか、うんうん、好きなキャラ、チューバッカ好きよ。
わー
そうそうそう、
チューバッカ、
チューバッカ、なんかなんでやろ、
チューバッカが
好き。 あとやっぱ R2D2 は可愛いよね、なんかちょっとね、
R2D2
なんかね、うん、助けてくれる感じもあるし、
ね、なるほどね、うん、BB8 じゃなくて、
BB8 って何
これ、
これって言われてもリスナーさん分からへん。
リスナーさん分からない。
なんやねんそれ。
これ BB8。
なんかサッカーボール状の R2D2 みたいなやつ？
え、もうこれを知らんっていうのはもう時代遅れだね。
それは何なの ?6 までで
出なかった？7から出てくる、
あ、そういうことね、
ドロイドで BB8。まあ R2D2 の代わりやわ。うん、
はいはいはい。
新時代を生きてるわけですから。
はははは
うん、BB8 かわいいから。まあね、でもじゃあ、まあこれはな、もう知ってるかな。
何何？
メイスウィンドゥ知ってる？ワンからスリー。
メイスウィンドゥっていうと、黒人の最強のジェダイやろ。
そう、最強のジェダイ。
俺ね、意外と詳しいのよ。
ほんま？メイスウィンドゥが、ライトセーバーが紫な理由なんでか知ってる？
え、知らない。なんでの？あ、ちょっと
普通は、ジェダイのライトセーバーは、青か緑。
緑、緑、
うん。で、シスは赤。
確かに。うん、あいつだけちょっと。
あいつは紫な。なんでか知ってる？
え、なんか、両方の力を使えるとか、
アシスト、
うん、ジェダイの
ジェダイの両方の力を使えるから紫、うん、合わせて紫、
うんうんうん、
なるほどね、
どう
違います、
違うの、あ違うの、何なの、
メイス・ウィンドウ演じたサメル・エル・ジャクソンがスター・ウォーズの大ファンで、うんうん、これをやるにあたって、うんうん、ぜひ俺だけのライトセーバーを作りたいと言って、うん、自分色の紫色にして
シリシヨクやん、
シリシヨクやん、
フォースの力が働いたんや、
そうそうそう、別のまたフォースが働いたわけです。
俺は紫にしてくれと、
俺は紫にしてくれ、おうおうおう、俺のは紫がいいと。まあちなみにただね、ババちゃんが言ったことはあながち間違いでもないかなと思うのは、
うんうん
うん、まあこれは、まあ、嘘か誠か、うんうんうん、メイス・ウィンドゥの力は、うんうん、結構シス寄りというか、
あそうなの、
うん、なんかねこれまたマニアックな話というか、うん、まあ結構常識的にあるかもしれない、うん、ジェダイもなんかフォームっていうなんか型があるねって、
う
ん、剣技に、
ああなんか映画でなんか見たことがあるっす、なんかお前は師匠の型に忠実だなみたいなのがいい、ね、やりながら
覚えてないけど
戦ってたシーンを見た気がする、う
ん、でなんか守りの型と攻めの型があって、うんうんうん、攻めの型の方がなんかシスに近いねんけど、
うんうんうん、
メイスウィンドゥはこの攻めの型の方に寄ってるから結構ね、はいはい、こう暗黒面に近いパワーを持ってるけど、まあもちろんジェダイだけどね、
うんうんうん
う
ん、
っていうのもあるらしい、そういう設定があるから、はいはいはいはい、だから紫かもしれませんね、
はいはいはいはい、
紫は高貴なね色なんで、
ああそういうことね、
ということで、はい、ぜひね次回、うん、次回じゃないや、スターウォーズをね、うん、見てほしいと、
確かに、
まあ1から、まあ、ちなみに私が一番好きなのは、うん、ローグワンです、うん、ということでラジオ終末作戦会議室お相手は佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。
さよなら。